Billboard. Billboard Japan Podcast MC の磯崎です。今日の相方は
Billboard Japan の戸塚です。よろしくお願いします。
戸塚さん、ラストステージですね。
なんか YOASOBI の曲みたいです。
山口百恵のような、中森明菜のような最近復活した。
ああ。
どうですか？明日で会社を辞めるというその気分は。
そうです。なんかまだ実感があんまり湧いてないんですけど、なんかでも私10年働いてたので、
はい。
辞めても六本木に来ちゃいそうな気持ちです。電車とか乗り間違えて。
はい。戸塚さん、いつでも戻ってきていいんだよ。
あ、優しい。
あの、席は今あれじゃないですか。フリーアドレスじゃないですか。そうそう。あの、何気なく戻ってきても多分何も言わないんじゃないかなっていう気がする
ね。誰も気づかないんじゃないですか。
うん。ちょっと怖いねって思われるだけだと思うんだけど。
なんでいるのってこそこそ言われ
る。そうそうそう。10年前の戸塚さんは、はい、ういういしかったな。1週間ぐらいは静かだったと思うんだよな。
そうですね。一ヶ月ぐらいは静かだったんじゃないですか？
そうかな。
最初はだって私ちゃんとスーツで会社来てました。途中からパジャマみたいな格好になりましたけど。
なぜそう言ったのかな。
誰もパジャマみたいな格好で会社来てない。
なんでパジャマ着てんだろうなとは思ってたな、そういえば。
なんか全身グレーとかで来てましたよね、私、会社。
はい。ジャパンチャートのこの順位はこれが正しいかっていう確認をしてましたもんね。
あ、そうですね。この曲は知っているかと。若者たちの間で、これは本当に聞かれているのかみたいな、あの、須崎さんから聴取されたりしましたね。当時まだ若かったの、はい。
そうね。流星がずっと1位なんだけどいいのかなみたいなのをやったような気がするな。
ああ、そうですね。
最初の頃の HOT100 のレシオは、戸塚さんが決めていました。もういい。さすがに今となったら、こう、肌感がどうのこうのとか、誰がどうとかいう感じは、さすがに、藤井さんにも聞かないもんな。
積み上げてきたものもありますしね。磯崎さんも、当初よりは、あれなんじゃないですか。はい、もう自信を持って、これが流行っているって、もう、集計結果だけで言えるんじゃないですか。
ああ、いやいやいや。だから、ランキングを発表すれば、既成事実化するじゃない？うん。で、その既成事実化することに対して、ビルボードジャパンは責任を持たなければならないのは当たり前なんだけど、だからといって、そのヒットチャートに対して、これがヒットであるって、胸を張れるかっていうのは、常に悩みながら、なんだろうなっていうのは思ってますかね。
ああ、そうなんですか。
はい。そういう気持ちを抱えながら、今週の HOT100 3位からカウントダウンをお願いします。
3位はミセスグリーンアップルでライラック。2位はミーアイでクリック。1位はクリーピーナッツでグリーンバンバンボーンでした。
クリーピーナッツ。これはもう連続何週ですか？
13週ですかね。
はい。総合13連覇ということになりましたが、これは1位で正しいですか？
いや、もう、先日、先輩のお家に遊びに行かせていただいた時に、お子さんが2人いらっしゃるんですけど、
はい。
幼稚園児で2人とも、めちゃくちゃブリンバンバンボン踊ってましたよ。すごい、もう完璧に踊れてて、しかも。
へー。
まあ、幼稚園でもすごく流行ってるらしくて。
そういうことになると、まあ、ヒットだよということにはなる。ってことですな。
子供が歌ってたりとかすると私すごいヒットしてるなって感じるんですよね。で、なんか、YOASOBI アイドルとかもあんな難しい曲を子供たちが歌ってるのを電車とかで目撃すると、あ、アイドル本当に流行ってるんだ、みたいなのを実感するというか。
でもあれか、ストリーミングが減少傾向にあるってことですかね。
もうずっとストリーミング伸びてたので、
うん。
やっとちょっと落ちてきたっていう感じですかね。
今が、2000万台っていうところからは、さすがに減少傾向があって、今週のオーディオストリーミングの再生数が1660万9025再生なので、その意味では落ちてきてるっていうことになるのか。
そうですね。
UGC のチャートのところでも、きっちりずっと1位、もう数えないですけど、ずっと1位になってきているので、そこで 動画再生数が、オフィシャルの動画再生数、HOT100 に合算する方が、496万、飛んで645回再生。で、UGC の動画再生が、こっちも1位で98万5383再生。ということで、すごいね、っていう話なんですけれども。2位の、カナリア酔いどれ知らずが UGC でまた2位になってきてるんですけれども、カナリアがまたグイッと踊ってきてるんですけど、こっちの再生数が44万3231再生なんで、ダブルスコアっていう感じだもんね。で、オフィシャル動画、HOT100 に合算する方だと、2位がさようならまたいつかの米津玄師さんなんだけど、こっちは、動画再生数が276万4894回。こっちも496万と276万。なので、ダブルスコア弱みたいな感じ。
うん、ポイントもまだずっと1万点台。一時期ちょっと2万点に行きましたけど。
そうだね。昨日、ILAJ、インディーズレーベル、アソシエイツジャパンかな、アライアンスかな、日本の、日本のレコード会社が組んで、レコード会社を中心として、こう、海外での、まあ、グローバル展開を目指す、みたいな、団体のところでの、プレゼンテーションをやってたんですよ。で、それが500人以上の、まあ、参加者をいただくところでのウェビナーだったんだけど、そこでもグローバルチャートのポイントアクションと、日本を除く、僕らが作ってるグローバルチャートのチャートアクションとポイントアクションが、日本のこのジャパンホット100のポイントアクションに結構似るんだよね。6000から7000ポイントぐらいのポイントまでジャパンホット100が下がると、グローバルのチャートアクションから乖離していくっていう傾向が見えててさ、他の楽曲とかいろんなパターンを全部見てると、だから日本で割と8000ポイント以上超えていくと、グローバルでヒットしてる楽曲はに限るんだけど、グローバルでのチャートアクションと日本のチャートアクションが似る傾向にあるっていうのが、最近の結果から見えてきてる。
おー
っていうことを考えれば、これはムヌハって磯崎くん、これはクリーピーナッツ、今週一番流行ってる曲だよって言っていいんじゃないかなって自分を鼓舞するわけでございます。
なるほど。
はい。とはいえ、僅差になったのが2位ですね。クリック、ミニアイでございます。これは、どうすか ?CD がきっちり1位になりましたね。26万3399枚売れ。ということで、CD が1位。それでダウンロードが3720ダウンロードで10位。で、ストリーミングが509万5155再生。ここはあれですね。MV が28位で60万3789再生。ここがもう一伸び欲しかったって感じだよね。
そうですね。もうちょい動画がいってたら、もしかしたら、ひっくり返ってましたね。はい、
そうそう。総合ポイントが、ブリングバンバンボーンが 13,626 ポイント。で、クリックが 12,360、ちょうど1000ポイントぐらい差がついてたのを、MV もう一声っていうところでございましたな。なかなか今回徐々にデートポイントを落としてきている、このクリーピーナッツのブリングバンバンボーンを引きずり下ろすのはどの曲かっていうのが、今後のポイントになってくるのかなという感じでございます。はい、続いてミセス。トップ3に入ったミセスグリーンアップル、ライラック。これが前週11位から3位にジャンプアップっていう感じですね。
忘却バッテリー見てますか？まずは。
漫画は面白いっていうのを知ってて、でも見てない。
ああ、
読んでない。はい。では見るべきなんですか？
めちゃくちゃ面白いですよ。
へえ。
私はあんまりスポーツものを好きじゃないんですけど、
うん、
結構つかみでおやっとなって見ちゃってますね。
忘却バッテリーってさ、ギャグ漫画じゃないの？
はい、いや、青春系ですよ。まあ、ちょっとギャグの要素も強いですけど。
スポコンなの？
一応野球のお話です。
忘却バッテリーってボール球投げたら何かを忘れていくとか、そういう感じの話なんじゃないの？
違いますよ。違いますよ、全然。ちゃんと甲子園目指してます。
そんな感じなの？
そうですよ。
あ、そうなんだ。ボール一球やったら何かを忘れていく病気で何かを思い出してながら頑張るみたいな感じの話だと思ってましたけど。あ、違うんですか。
ちゃんとはい。記憶喪失の子が出てくるお話ではあるんですけど。で、その子が宮野守さんなんですよ、声優が。で、まぁ、ちょっとコメディーな役なんですけど、そのキャラクターが、まぁ、記憶喪失してて、ちょっとかわいそうな子なのかなと思いつつ、ちょっとおバカで面白いみたいな。
へー。
で、その子とバッテリーを組んでた投手の男の子は、その子と一緒に野球がやりたくて、っていうところから始まる。
なるほど。
はい。
ということで、412だから先々週の金曜日に、はい、解禁をされて、ダウンロードとストリーミングがもうその、継続期間、金土日の3日間ですでに26位に入り、それが、継続期間1週間を経て、ちゃんと3位にジャンプアップしたっていう展開でございますな。ミセスはちゃんとなんかこう、ケセラセラがずっとトップ10にいんなって思ったところから、こっちの曲がまたグイッと上がってきたっていう展開だもんな。またしばらく上位を維持するっていう展開になるのは確実ってことかな。
そうですね。なんなら、夏に向けてもうちょっとグイッと来ちゃうんじゃないかなと思っちゃったりなんかしてます。これ、青と夏のアンサーソングなんですよ。うん、だから、青と夏を聴いて、みんなライラックにな、もう聞くという流れが、もしかしたらできちゃうんじゃないかなと思ってるんですけど。
なるほど。
はい。
ちなみに今週、ミセスグリーンアップル青と夏は、前週37位から、当週31位にランクアップっていう展開ですね。で、ストリーミングが30位なので、ここもまた、じゃあ、ここと青と夏がまた一緒に、夏に向けて上がっていく可能性があると、戸塚さんはラストステージで予測されたっていうことでございますね。
はい。
しかも MV が3位になって動画再生数215万回っていう感じなんで、ここまだまだいけるのかなって感じだもんな。じゃあそこら辺で MV に対して のプロモーションもいろいろ連チャンで上がっていくっていうことなんですかね。
そうですね。
なるほど。じゃあその展開によりミセスは上位を維持する確率が高い、ストリーミングもずっと当然高いはずなのでってことだ。
はい。
そうそうそう、言うの忘れたんだけど、デジタル系のダウンロードとストリーミングを先行で出して、その後フィジカルを出すっていうのが割と定番化してきた攻め方じゃないですか。
はい。
で、その攻め方のところで今いくつもの楽曲が割と上位に入ってきて、つまりダウンロードとストリーミングできっちりポイントを取ってトップ10圏内にまず顔を出す。で、維持したりまた落ちたりしながら、でまたフィジカルリリースでもう一回ロスするっていう展開が、結構昨年の後半ぐらいのところから定番化してきた感じはするね。
うん、特にタイアップは結構多いですよね。
そうだね。うん。アニメタイアップのところでも、そういう展開は確かに、クリーピーナッツも実際そうだったんだけど、二度寝の方に、シングルのポイントは乗っかる形にはなってるんだけど、それも結局、フィジカルを後に出すっていう展開の、まあ、定番化して、なおかつ上位にちゃんと加わってくる。デジタルのポイントが結構ちゃんと、高いポイントを取ってくるっていうのが、まあ、前提条件ではあるんだけど、それに成功するアーティストが結構増えてきてるところは面白いなと思っておりますよ。
はい、
というところが今週のホットワンハンドレットでございましたよ。どうですか ?10 年間のホットワンハンドレットを見てた人間として。
いや、でも、時代によってやっぱり、音楽の聞かれ方がどんどん変化していく中で、私も中で働きながらも自分たちのやっている、運営しているチャートがヒット曲ですっていうのは、私は割と自信を持って言っていたので、今後も引き続きヒットの指標にとして見ていきたいなと思ってます。
やめたらどうなのかね ?Hot 100とか見たことあるのかね
確かに。いや、でも私結構、水曜日、プレイリスト聞くんで、ビルボードジャパンのホットワンハンドレット。 か新曲のやつとかも聞いたりするんで。
へー。
あと TikTok もめちゃくちゃ私見るんで、引き続きでも見ると思います。
俺会社辞めたとしたらね、きっとね、はい、俺がいなくなったら困るだろうっていう証を探す気がするんだよ。だから、今まで以上に荒探しをするような人間になるのではないだろうか。
もう、
気がするんですよね。
やめなきゃいいじゃないですか、そうなったら。
はい。なんかこう、そういう自分が嫌でね、なんとか、こう、やめたらもう見えませんから、みたいな感じでこう、いたいんだけど、きっとね、うじうじね、俺がやめて困ってんじゃないのみたいな感じできっとね、なんか調べそうな気がするんだよね。ああ、また間違ってんじゃんか、みたいな感じで。
はい。嫌だな。
はい。でも、あれですよ。ルミネットってさ、ニュースレターを出すんですよ、毎週。で、ニュースレター毎週毎週来るんですけど、はいはい、こちらが終わったじゃない。で、はい、いろいろ、日本のアーティストも出ましたよ、ということで、日本でも、いっぱい報じられたんだけど、そのコーチェラによってストリーミングが42% か、このコーチェラのところで増えたって言われてるんですよ。だからこんな感じでフェスとかに出てきているアーティストがストリーミング全体を押し上げるっていうのって、まだ日本のヒットチャートには影響をしていないじゃないですか。
そうですね。
はい。それが、今後、より明確に出てくるようなフェスとかが出てきたら面白いなと。こちらは特別なんだなとは内心ちょっと思うけどね。アメリカでもこういう結果が起きるのは。そうですね。で、こういったことが日本のフェスでも起きてくるっていうのが20年代後半。に出てきたら面白いなということを考えている。さすがに戸塚さんは見れなかったわけじゃないですか。
はい
はい。それが今後10年戸塚さん辞めた後に起きることだったらいいのかなと思っているわけでございますよ。
はい。そうなってくるとやっぱりフェスのジェンダーギャップも均等になるといいですね、日本の。
そうだね。で、その中で女性のアーティストもヒットチャート上の方にこのフェスに出たからそれで上に来ましたね、みたいなことをこう、ポッドキャストで私がもっともらしく喋ることができるわけですよ。
あ、まだポッドキャストやってる全
然。はい。はい、いう、はい。だって誰も変わってくれる人いないしさ。はい。というところでは考えたりするかな。はい。それをじゃあ楽しみにして、はい。いていただければいいかなと思うわけでございます。はい。以上、ジャパンホット100でございました。続いて、ホットアルバム3位からカウントダウンお願いします。
はい。3位は宇多田ヒカルでサイエンスフィクション。2位は超特急でジャストライク超特急。1位はボーイネクストドアでハウでした。
ということで、ボーイネクストドアハウが、1位になった。ということで、アース、ウィンド、アンド、ファイヤーが、もう完全にリード曲みたいな感じですが、アルバムセールスが89,300枚。で、ダウンロード276ダウンロードってことで9位だったんで、フィジカルが牽引する形での総合首位になったわけでございます。総合2位での超特急。こっちもセールスで74,237枚。で、これでフィジカル2位。で、ダウンロードが1577ダウンロードで2位という展開。ソングチャートのところだと、割とデジタルと、それからフィジカルがうまくバランスを取りながら、こう上位に入ってくるっていうパターンなんだけど、アルバムのところだと、まあ、フィジカルが牽引する形で、あと、デジタルのダウンロード数自体は、どうしてもインパクトとしては減少傾向にはあるのかな。地上波でのすんごい面的露出がすごく大きかった宇多田ヒカルベストアルバムサイエンスフィクション。これがアルバムセールス 45,415 枚で3位。で、ダウンロード数が6,471ダウンロード。こっちのダウンロード数の大きさはなかなかの凄さでございますね、宇多田さん。
はい。ベストアルバム。
総合4位にファンタスティックスが入り、総合5位、テイラー・スウィフトですよ。すごいっすね。トーチャード・ボイス・デパートメント。
はい、
うんうんうん。もうやっぱりここできっちり取ってくるのはすごいなと。はい。テイラー・スウィフト、エヴァン・コールみたいな感じで言いながら8位に粗品が入ってくるのがなかなか味がある。
すごいですね、
はい。はい。味があるね。はい。で、9位、NCT ドリーム。が入り、10位に TM ネットワークですよ。シティハンターですね。なかなかの、はい、ラインナップで、今回、ホットアルバムス並んでるわけでございます。
うん。
レコード協会が発表した。で、まあ、はい、まあ、データもろもろ、いろいろ加味した結果、結局、フィジカルのアルバムとシングル、まあ、が、で、どっちかっつうと、アルバムなんだけど、K-POP とボーイズグループが牽引する形できっちり売り上げていって1400億円の、数字を稼いだってことで、ストリーミングとダウンロードのデジタルを、フィジカルがまだ抑えてる関係って状況っていうのはまだまだ続くっていうのが去年と今年、正確に言うと2023年の結果と2022年の結果で見えてきてるって感じですね。だから、はいはい、私が本で書いた、今年ぐらいで逆転するかもっていうふうに言ってたのが、ずれ込みますね。3年ほど。だから、2027年ぐらいのところでデジタルはひっくり返る可能性があるけれども、それまではフィジカルが強い、または拮抗する状況っていうのが、まだ続くっていうのが、フィジカルの、シングルとアルバムのセールス状況のところから考えると、読めてくる展開にはなってきたかなと思います。とはいえ、さっきもプチラッと言った通り、デジタルの方で先行リリースしたものが上位に入ってきやすい環境。つまり、デジタルを使うダウンロードやストリーミングに親しんでいるユーザー自体のパイは増えてきているのは確かだから、その意味でも、デジタル領域での特にストリーミングがきっちりポイントというかユーザー数と再生数を伸ばしてくるのも、これも堅調。っていう状況は続いてきているのが2030年のところまでの予想で見えてきている感じでございますよ。どうなんでしょうね。5年後、戸塚さんはカメラマンになっているかな？
どうすかね。
どうなの？なってないの？
どうでしょうね。それは。
なって俺のアーシャ撮ってくださいよ。
何佐々木さんの話。
今回のね、書籍もなんか、とりあえずなんか面白いっていう風に言ってもらえる感じで、なかなか良かったんですけれども、面白いよ。読む人によって、面白いっていうポイントが違うんだよ。面白いっていう人で、例えばグラフとかでアーティスト A とアーティスト B を比較して、で、それで今後を予想するみたいなところが、や面白かったですっていうふうに言ってくれるところと、はじめにで提示した問題提起に対して、結局それを最終章のところで回収していく感じの話の作り方が面白かったですっていう人。実務的というか、グラフとか数字、ファクトみたいなところに関して、いっぱい、面白いっていう人と、実際にこうヒットチャートを作って、それからこれからのヒットチャートについての思ってることについて語ってるところが面白いっていう人とか、違うんだなと思いながら書きました。最近プロモーションしていろんな人と喋ってるわけなんですけれども、戸塚さんはどっちの方が良かった、面白かったですか？
でも私やっぱりグラフが面白かったです。
うんうんうん。
磯崎さん視点の、なんていうんですか、解説というか、その自分の感覚とかとも照らし合わせながら、なるほどと思いながら読んでました。
最初、一番最初にあの本の構想を考えたときには、ああいうアーティストの深掘り、もっとグラフを異常に増やして、で、あそこのところだけで本を構成するっていうのを最初考えたんですよ。それをやるとかなり読者を限定するんじゃないかなっていう。
確かに。
はい。気がしたっていうところと、ヒットチャートとは的な感じの話が全くないのもどうなんだろうっていうところがあって、まあ、両方バランスを取った形での、本の内容になったんだけどね。 だから、ファクトを割と重視する人にとっては、最後、こう、結構、こう、エモーショナルな感じの文章と文体になっていくじゃないですか、私が。
そうですね。最後、エモかったです、
はい、
確かに。
はい。で、その、エモい感じっていうところを、
はい、
に対して引いちゃう人もいるんだろうなって思いながら、俺も書いてたん
です、ね。なるほど。あ、でも私は、最後のエモいところは、もうなんか、磯崎さん死ぬんかな、みたいな。これ、以上かな、みたいな。
はい。まあ、その、エモい感じっていうところで、逆にこれ、おっさん何言ってんねんみたいな感じの、捉えようになっても、あり得るなと思いながら書いていって、まあ、いわゆる編集さんの、山口一行さんとも喋りながら、どうなんだ、どう思います、いや、いいと思いますしか言ってくれない一行さんなんですけど、結局、ロジックとか論理的なものを起動するのってエモーショナルなことだと思うので、
はい、お
ーと思うので、やっぱりそのエモーショナルに対して訴えかける文章をとりあえず入れておきたかったっていうところ。
なるほど。
はい、
いや、本当に須崎さんのなんかもう、はい、みんな頼むよーみたいな衣装と意思をめちゃくちゃ感じました。
ああ、よかったです。よかったのか。うん。はい。これで、とりあえず、一作書けたっていうことは分かったので、じゃあ次何書こうかな、みたいなのをとりあえず思う余裕ができてきて。
お
お。すごいね。すげえさ、11月、12月、1月とか死んじゃうな、もう一生書きたくねえな、とかすっげえ思ってたんだけど、とりあえずなんかこう、なんか、3、4ヶ月経つと、次何書こうかなって思うんだね、人間って。
でもなんかそれ、子供産んだ方とかもよく言いますよね。出産めちゃくちゃ大変だったけど。
ああ、二人目どうかなみたいな、そんな感じなんだ。
はい。二人目、もう一生出産したくないって思うけど、出産したら二人目欲しいって思うみたいな。
そうか。なるほど。
出産と一緒ってことですね、磯崎さんは。
そうですね。
執筆する、その気持ちが。
11月、12月、1月でも本当にね、まあ、今もそうなんだけど、とりあえずこう、本当に休みなく、睡眠時間3、4時間が続くって、で、常にケツに火がついてる状態っつうのは、辛いよ。
もうちょっとスケジュールに余裕を持ってね、できたらいいってことですよね。
そうですね。はい。いろんな新しい仕事も始まってきてはいる状態なので、またいつ書く時間を作る。書く時間を作るというのは無理やり結局開けるってことだからな。ネタに出会うかわかんないんですけど、はい、またどっかで書かせてもらえる機会があったらいいですね。
そうですね、
はい、じゃあその時は戸塚さんが私の写真を撮っていただいて、
あ、じゃあ、はい、
はい、でそれであれですね、はい、戸塚さんは戸塚さんで写真集とか出せたら面白いですね。
あ、磯崎さんの
違う、
あ
の
こ
う
なった、
そうそう、カメラマンでこう名を成したら、あれなんじゃないの、カメラマンのこう夢っていうのは自分のやっぱ写真集出すとか夢なんじゃないの、違うの、
どうなんですかね。でもなんかそんなのおこがましいですけど、まだでもいつか個展とかをやってみたいなって思います。
あ、いいですね。結局何なわけ、やっぱりいっぱい写真を撮って場数を踏んでるっていうところが評価されたって感じなの。
わかんないです。でもなんかまあ、私もともとデザイン上がりじゃないですか。
うん。
まあ、デザイナー上がりのカメラマンってあんまいない。まあ、いるけどそんなにいないみたいで、なんかやっぱりデザイナーとコミュニケーションが取れるっていうのは、デザイナーの思考を理解できるって結構強いみたいで、
うん、
なんかそこを期待しているみたいなことは言われました。
なんかちゃんと意味があったんですね、この10年間。
いや、意味なかったみたいな言い方やめてください。意味ないと思ってた。
ちゃんと意味あるものにできて素晴らしいということですよ。
ああ、ありがとうございます。
はい。もう4月ですからね。もう皆さんも新しい何かの生活が始まってる方々もいらっしゃると思うんですよ。こちらのポッドキャストを聞いてらっしゃる方々でも。
そうですね。
もう疲れてませんか？
まあでも、新生活はね、疲れますから。
そうですね、ゴールデンウィークまであと少しじゃないですか、はい
はい、
頑張ってればまたゴールデンウィークでしばらくまた休めるわけですよ。じゃあそんなこんなの 今週のジャパンホットワンハンドレッドとホットアルバムスでございました。今週も聞いていただいてありがとうございました。じゃあ戸塚さん、いつでも辛くなったら帰ってきていいからね。
こんなの裏では全然言ってくれないんで、いつも。
こんな
表向きの優しさ。
はい。そんな感じのビルボードジャパンポッドキャストでございました。次回、またこちらのポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。